はい、お疲れ様です。ポップコミュニケーションの薄井浩二と申します。今回の音声のテーマは、ポップの前にお客様が来ないんですけど…って感じなんですけど、まあ僕のまあサイトであったりとか、ご縁いただいた方っていうのは、まず最初ポップ、まあ例えば手書きのポップとか、ポップを通じて、でポップでどうやって商品を売ればいいのかっていうことを通じて、まあ僕とご縁いただいた、あとは手書きポップ7つの極意っていうね、こう無料の、レポートね、配布してますので、そこをきっかけにしてね、ご縁いただいた方っていうのが多いんじゃないかなと思うんですよね。あなたもおそらく、そのお一人じゃないかなと思ってるんですけれども、今回ね、その手書きポップ7つの極意っていう、こう無料のね、レポートを配布させてもらってる時に、それをご購読くださった方から、まあ、簡単なご質問というかご相談なのかをいただいたんですね。で、そこ、申し込み、7つの極意っていうのを申し込むときに、そこに何か薄いに質問があればっていうホーム欄を設けてるんですけど、そこに書いてくださっていたので、そこが、まあ、ご丁寧にね、書いてくださってたんで、取り上げさせてもらって、薄いなりに、こう、限られた情報ですけども、こう、感じることっていうのをね、お伝えできたらなと思います。で、まず最初、いただいた、そこにね、申し込みフォームに書いてくださったご質問を読んでみますね。ケーキ、マフィン、ソフトクリーム、焼き菓子を売っているカフェで働いています。最近とても売れなくて、まずお客様が入ってこなくて困っています。テナントではないので、お客様が来てくれないことには売ることもできません。チラシ、SNS でも呼びかけています。お店が高級そう、入りづらいと言われたりもします。単価は他のケーキ屋さんと変わらないですし、味は間違いなく美味しいです。リーズナブルな商品もあります。あと、どう努力すれば良いでしょうかっていう感じでね、こう、書いてくださってたんですけれども、まず、そうですよね、これ従業員さんがここまでね、この集客の悩み、お店の悩みについてこう考えられているっていうのが、まずすごいな、この方すごいなと思うんですけれども、ポップの前にまさにお客様がお店に来ないってことですよね。で、お店にお客様を集めるっていうのが、やっぱりご商売していく上で、お店を成り立たせていく上で、まあ最初の第一歩というか、そこなくしてご商売って成り立たないと思うんで、多くのお店の方がここはね、やっぱり課題とされているところじゃないかなと思うんですけれども、やっぱりこのお話を聞いて僕がちょっと思ったのは、なんていうのかな、まあ例え話じゃないですけど、実際にあった話で、うちの妻が誕生日の時の話なんですね。で、誕生日の時にバースデーケーキをか、まあ、予約したんですけれども、で、いつもは、まあ、馴染みのあるケーキ屋さん、地元のケーキ屋さんで予約させてもらって、誕生日ケーキ予約させてもらって、それを当日取りに行って、で家族で食べるみたいな感じなんですけど、たまにやっぱりいつものお店だと面白くないよねって、新しいお店を探索したいよねって、発掘したいよねって言って、ちょうど今音声を取ってる年の、妻の誕生日には、今までご縁をいただいてなかったケーキ屋さんのバースデーケーキを頼んで美味しくいただいたんですけれども、じゃあその、今までご縁をいただいてなかったケーキ屋さんで、まあ、薄井が予約、バースデーケーキ予約させてもらった時の、動線というかステップを見ていくと、一つの、まあ、ヒントになるのかなと思ったんで、ご紹介、ここでね、共有しようと思ったんですけど、まず、お客様の心理として、新しいお店に入るとか、新しいお店で買い物をする、新しいお店を利用するっていうのは、すごくハードルが高いってことですよね。例えば、美容室さんとかでも、まあ、そういうのがね、目的でこういろんなお店さんをね、利用するクーポンを使ったりとかっていう方は別として、新しいお店で髪を切ってもらうとかってすごいハードル高いですよね。なんか似合わない髪型とかね、髪の切り方とかされるのも怖いし、まずこの怖いとか不安っていうのが先立ちますよね。で、今回の方であればカフェとかですよね。で、あとはケーキ屋さんとかになると、価格帯とかも結構怖いですよね。ケーキ屋さんとか、まあ今回の方カフェって書かれてますけど、カフェもそうだと思うんですけど、ガランガランガランってそんな言わないかもしれない、自動ドアかもしれないですけど、一回お店に入るとお客さんって出ることってできないですよね。昔僕が、20代の頃、学生の頃かな、 それこそ彼女とお店に入ってデートの途中に喫茶店に入ってなんか雰囲気が怖そうだったんでそのまま何も頼まず座らず出て行ったってことはあったんですけど、基本はやっぱり入ると出づらい、なんか買っていかなきゃいけないっていう心理が働くと思うんで、やっぱりまずお店に入ってもらうっていうのはすごくハードルが高いですよね。じゃあなぜお客さんがそのお店に入りづらいのか、あるいは事前にお店に入る前にどんな情報をお客様が持ってると知ってると入りやすくなるのか、ちょっとでもねそのハードルが下がるのかっていうのをねちょっと逆算して考えていくっていうのがね、これできることじゃないかなと思うんですけれども、例えばカフェとかケーキ屋さんであればここのお店って評判どうなんだろうかっていうのはもう典型的な今のお客様の心理ですよね。まずお店のことをネットで検索しますよね。で、実際に口コミっていうのが今見れるので、Google でね、Google さんがすごい便利なツールやってくれてて、Google マイビジネスとかやってますよね。そこに実際にご利用されたお客様の口コミっていうの書かれてますよね。当然ながら僕も、その妻の誕生日ケーキ買った時っていうのは、この口コミっていうのをすごく重要視したんですね。で、口コミずらーっと見ていくと、そこのお店の、例えば接客であったりケーキとか商品の良さであったりとか、もちろん賛否両論はあるんですけれども、それを見ながら判断をする、あるいは、その中で、掲載されている写真を見てお店の雰囲気であったり、僕の場合は商品がケーキだったのでケーキがどんなものかっていうのもね見ますよね。あとは、重要な要素として価格帯ね、お店に入る前にある程度のこう価格帯、いくらぐらいからあっていくらぐらいまでかなっていうね、メインの価格帯っていうのはこれぐらいかなっていうのが分かってると、お客さんもちょっと安心しますよね。例が同じになって申し訳ないんですけど、美容師さんとかでもね、いきなり行って普段例えば 1.5 倍の金額の値段だったりするとカットがちょっとビビりますよね。そういうのもあって事前にね、口コミ、実際にご利用された方の声であったりどれぐらいの価格帯なのか、あとはどんな方がお店やってるのか、特にねそんな大きいチェーン店とかでなく、個人店さん、家族でやられているところでお店ね、小規模のお店さんであればやっぱりどんな方がやってるのかなっていうのを事前に知ってると、なんか人間なんで、あ、この方だったら大丈夫かなとかっていうのは少し感じますよね。そういうのを込めて事前にお店側からしたら出せれる情報は出しておくってことですよね。口コミの情報、これはお客様にご協力いただくってことが必要ですけれども、どんな人間がお店をやってるのか、どんな方がどんな思いでやってるのか、あとはどんな商品が売ってるのか、そしてどんな価格帯なのかっていうのはね、打ち出していく必要があるんじゃないかなと思います。あとはそれはまあ例えば今であれば Google マイビジネスっていうのがね無料でできますので、そこに記載する、で口コミであれば自分一人でできないのでお客様へご協力をお願いする、あとはお店の前に情報を出すっていうことであればブラックボードみたいなのを設置して入らなくても情報が分かるようにするとか、でこの方はチラシもやられてるってことだったので、チラシとか SNS の中でもそういった今言ったような情報を発信していくっていうのはね、まずはこう無料でできることなので、このあたりはねこう必要不可欠というか、まあお商売やってたら、まあこの方はね従業員さんというポジションの方でいらっしゃいますけれども、やれるのであればどんどんどんどんやっていかれたらいいんじゃないかなと思います。本当こういうことってね、コツコツというかね、小さなことなんですけれども本当積み上げていくしかないんですよね。一つやったからバカーンとこうね結果に反映されるってことはなかなかなくて、そういうことはすぐに、崩れ去ったりね、うまく一回いってもすぐに崩れ去るってことが多いので、まずはお客様がどんな不安を持ってるのかな、お店入る前にで、どんな情報を知りたいのかな、であとは何がこう購入買い物とか、あとは入店、お店に入るブレーキになってるのかなっていうのを洗い出してみて、それに応えるね情報を、いろんな場所でオンライン上でオフライン上で伝えていくっていうのがね一つ方法なんじゃないかなと思います。ということで今回はポップの前にお客様が来ないんですけどということでね、薄いなりの答えを返信させていただきました。最後まで音声聞いていただきましてありがとうございました。